皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、年度末というようなね感じがしまして、2020年前半はね、特にこうね、いろんな変化があった中で、ちょっと後半ねバタバタとしてまして、私なんかもいろんな講演とかね、そういうことが続いたりしてるんですけども、それと同時にね、いろんな団体がいろんなオンラインの、イベントなんかを主催していまして、そちらの方もね、関心を持っているもの、どんどん聞いちゃうとどんどん時間がなくなってしまうというような、ところがあってですね、オンラインの良さ、そして、逆に忙しさみたいなところがね、このところ現れてきているんですけれども、今日もね、温暖化問題に関する、お話をしていきたいなというふうに思っていますけども、今日は少しね、新聞の記事からのご紹介になります。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。一つね、ちょっと長い記事を紹介をしたいと思うんですけれども、資本主義はもう限界、コロナに地球破壊、盾普通の人というね、ちょっとこう、衝撃的というかね、ビッドキッとするようなタイトルなんですけども、異常気象やね、コロナウイルスがあって、世界中の人々が苦しんでいると。で、経済思想家で大阪市立大学准教授の斉藤光平さんね、危機を乗り越えるためには無限の経済成長を求める資本主義システムでは限界があると、本の中にね、新しい本の中に人新世の資本論で指摘していると。環境保全と経済成長は両立できないのでしょうかということで話を聞かれたということなんですね。その内容をちょっとね、いろいろ紹介させていきたいと思いますけども、この人新世っていうのはどうなんですかねということなんですけども、人間の、ね、経済活動が地球環境を徹底的に破壊する、ね、そういう時代だということなんですね。地表には、ね、ビル工場道路の地、人類の痕跡が覆い尽くしていると、ね、大気中も CO2 で、激増している、この状況を、ね、新しい地質年代として呼ぶということで提案されていると。でその破壊的な影響は、ね、修復困難なほど大きくなっていて、その一つが気候変動ということなんですよね。ですから、経済の、専門家という立場から、気候変動というところをね、捉えてご提案されている本かなというふうに思うんですけれども、当然、そういうところも、書かれている中で、この、ね、2050年、実質ゼロということであるんですけども、実質ゼロのための道筋として打ち出されたのが、成長戦略っていうのはちょっと気になるんだなということで言われてるんですよね。ですから脱炭素化のために、ガソリン車を規制して電気自動車にシフトすればね、また大きな需要が生まれて経済を刺激するんでしょうけども、やはり、大きな環境負荷が伴うと。緑の経済成長ね、というよりはやはり、脱成長戦略が必要なんじゃないかということをおっしゃってますね。で、そういう中でですね、無限の利潤を求める資本主義っていうのは、地球の資源をひたすら収奪して、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会ね、これはもうね、ちょっともう続かないっていうのが、ずっと言われていたわけですよね。で、それから脱するのにどうするかっていうことかと思うんですけども、資本主義の中にですね、そういうところを脱出する、方向性もあるということはいろいろ言われているわけなんですけども、斉藤さんは資本主義を抜本的に見直さなければなりませんっていうふうに、おっしゃっているところがあります。で、このやっぱり緑の経済成長路線に切り替えてもやっぱり自然の破壊は続いてしまいますと、またその矛盾が弱者へと転嫁されていくということで、緑の経済成長を掲げたところでは解決にならない。 資本主義の犠牲になっているのは環境だけでなく労働者である私たち自身でもあるというようなこともあってですね、そちらの方も解決できるんじゃないかというような提案かと思います。じゃあどういうことがね、解決策としてあるのかということで斉藤さんが考えられているのが脱成長コミュニズムということなんですよね。極論と感じられるかもしれませんが、危機の瞬間にこそ資本主義の限界という目線、テーマを含めて語る必要があるということなんですよね。コモン主義って、コモンのイズム、コモン主義という理解かということなんですよね。コミュニズムっていう言い方するとですね、少し、旧ソ連のような、イメージがあるかもしれないけども、全く違うんだと、市民電力とか自治体新電力のようなね、分散型、地域型、市民参加型で管理する自分たちの町で再生可能エネルギーの電力を使って、電気代を町に払ってね、その利益を町のためにどう使うかということでね、そういう方向性なんだということで、こちらは、私たちがね、温暖化対策のあるべき姿、脱炭素の地域づくりなんかでも、申し上げているところと共通点があるのかなというふうに、思います。やはりビジネスどうするかっていうところは難しいところがあるんですけども、ワーカーズコープというようなこともね、一つ方法じゃないかなというふうに、おっしゃっているわけなんですね。で、聞き手の方が脱成長へ思考を変えるのは簡単でないように思いますと、豊かさを失ってしまうのではと恐れているのかもしれませんということなんですね。私たちはこのね、今の経済システム、社会システムの中で、豊かになってきた、便利になってきた、幸せになってきたというふうに思っているところがあるんですけども、実は資本主義システムの中で今本当幸せですかっていうふうに問いかけをされていますね。満員電車に乗って長時間働いて、大量の広告にあおられて、本当は欲しくないものの商品に追い立てられてね、身近に自然もなくて多くの人が疲弊をしてるんじゃないか、ね、それが本当の幸せかっていうことかと思うんですよね。そういう、問いかけなんかもね、このところされていまして、例えばね、ブータンの、GDP じゃなくてね、ハピネスな、指標でっていうようなことがあったり、いろいろこうね、模索されている中で、そのあたりの価値観も随分と変わってきてて、イタリア、スペインなどね、ヨーロッパではね、少しこうね、変化、そちらの方に変わってきてるんだろうなと、ヨーロッパでその変化が進んでいるのは、今のシステムをやめた方が豊かになるチャンスが多いと、人が気づいているからであるということなんですよね。私たちが目指している脱炭素社会っていうのは、ね、より豊かで、より公平であったり、より平和であったりっていうこともあるので、そういう意味では方向性というのはあるのかなと。で、ちょっとね、自家用飛行機、プライベートジェットとか、高級スポーツカーとかはもう禁止すればいいとか、禁止はね、ちょっと、なかなかできないかと思いますけども、自ら、そういうものって本当に必要なのかなっていうふうにね、幸せになるためにね、必要なのかなって、再考するっていうこともあるのかなと思います。で、私たちが、ずっと言い続けてきた石炭火力発電も強制的に終了すべき段階に来ていますということもおっしゃっているわけなんですよね。このあたりも、方向性としてはちゃんとこうね、書かれているということで、コロナ禍で人々の生命と健康を守るために社会が経済に、緊急なブレーキをね、かけなければならなかったって、ね、その中で矛盾が出ているので、それをね、ちゃんとね、克服するっていうのはこの、新しい、経済のあり方っていうことがあるのかと。で、マイバッグとかね、マイボトルを持つだけで満足しがちっていうことなんですけども、それをやるなと言ってるんではなくって、環境団体や、政治家たちとね、連携してより多くの人を巻き込んで、社会を変えていくよう行動を起こすことが大切だというふうに、おっしゃってたりするので、この、インタビュー記事そのものも、内容としてあるんですけども、この新しいね、ちょっと時間も経ってしまいましたけども、人新世の、 資本論ね、集英社新書から出ていまして、そんなに、分厚いものではないんですけども、その、まあ、冒頭にですね、SDGs はアヘンかというようなね、大衆のアヘンであるというようなね、言い方をしていて、まあ、SDGs もね、私たちも含めて、それ一つのね、目標であって、みんなでね、それ達成していく必要はあるだろうというふうに、考えているわけであるけども、あえてね、逆説的に、SDGs の目標8が経済成長なんだけども、経済成長っていうのは途上国だけの目標に限定すべきでしょうと、すべての目標全体を本気で追求しようとするなら資本主義システムから、変えざるを得なくなるということなんですよね。まあ、ですから、SDGs の中にもですね、いろんな考え方があってですね、基本的には、方向性としてはあるんだろうけれども、ちょっとやっぱり注意しなきゃいけないというところもあるのかなというふうに思います。で、まあね、コミュニティを大事にしていくというようなところのある中でですね、一方で、この本当にこう経済、グローバル化している中でですね、世界全体の、まあ、その経済システムどうするかということも考えながら、じゃあ地域持続可能にしていくという、ね、ところはすごくやっぱり、難しい、人類にとって課題かなというふうに、思ったりもするわけなんですけども、最後ですね、やはりその気候危機がどれだけ深刻で時間的にも切迫しているのかを知らない人たちが大勢いると、変えていくにはメディアも言論人も今まで以上に発信していく必要があるということは当然なんですけども、まずは本気で働き出す人々が人口の 3.5% に届くことが目標ですっていうね、まあ、このアメリカハーバード大学の、ね、政治学者エリカ・チェノフさんのウエスさんらの研究によるとですね、 3.5% の人々が非暴力で本気で立ち上がると社会が大きく変わるということなんですよね。 3.5% の人々がまず飛び出して資本主義の先にあるものを開拓していく必要があるんじゃないかということなんですね。今ですから盛んに 3.5% になろうということね、言われていて、例えばね、気候ネットワークの会員さんが当然 3.5% もいるわけじゃないし、なかなかその 3.5% でもハードルは高いんですけれども、そこを目指す、ね、半分というとちょっとハードル高いんですけど、 3.5% ならなんとかね、本気になる人、動き出す人っていうのは、あるんじゃないか、ね、そこで重要なのはやはり非暴力っていうことかと思うんですよね。 3.5% の人が暴力でやってしまうと、そこはやっぱりこう、ね、受け入れられなかったり変化につながらないというふうに思います。まあ、そういうね、ちょっと希望を持った中で、経済制度どうしていくか本当に難しい問題ですけども、考えるきっかけになればいいかなと思って紹介をさせていただきました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週、京都発温暖化防止でお会いしましょう。さよなら。